社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アズパートナーズ代表取締役社長兼 CEO 上村健二様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。早稲田大学卒業後、上場デベロッパーにて共同住宅開発に従事、東証一部上場企業で常務取締役になられていらっしゃいます。その後、アズパートナーズを創業、そして2024年には東京証券取引所スタンダード市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、上村です。よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
はい、埼玉県 の昔は岩槻市って言ったんですけど、今は埼玉市の岩槻区って言うんですけども、岩槻出身です。
なるほど、
はい。
浦和レッズファンですか？
あ、残念ながら別にあんまりサッカーでどこファンっていうのはないんですけども、まあ、埼玉で生まれ育った感じですね。
なるほど、
はい。
小学校も埼玉
です。そうですね、はい、岩槻の小学校で、
はいはい。小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか？
野球少年でして、そうですね、もう、まあ、時代も時代だったんでしょうけども、結構、まあ、地域の野球チームに入って、で野球少年 で甲子園行きたいなというのを目指してた少年です。
なるほど。じゃあ、夏は真っ黒になりながら、は
い、そうですね、もう本当に野球が大好きで野球ばっかりやってて、それで野球の強いとこに行きたいって言って、ちょっと中学からは違うところに行ったっていう感じ
で、
はい。
まあ、埼玉県も野球ね、大変強い高校、
そうですね、
中学校からいらっしゃると思います、はい。そう、中学はじゃあどちらにお住みなんですか？
もう当時はそこがやっぱ有名だったのかな、早稲田実業って、早実がやっぱり野球といえば甲子園といえば早実みたいな感じだったので、はい、中学の受験が2科目しかないっていうふうに聞いて、これはいけんじゃないかと思って中学受験をして早実に行きました、はい。
じゃあ岩槻の方から東京の方に通ってらっ
しゃるんですね。そうですね、当時早稲田実業はもう大学の前、早稲田の鶴巻町にあったんで、まあ、岩槻から新宿まで1時間半ぐらいかけて6年間通ってました。
なるほど、
はい。
でも早稲田実業っていうのは、まあ、野球も強いですが、
はい、
頭もよろしい。
まあ、どうなんでしょう、今はなんかね、だいぶ良くなったみたいですけども、まあ、当時もね、一応そういう感じではあったんですけども、まあ、僕はどっちかというとその頃はもう甲子園しかなんかなくて、甲子園のために早実行くみたいな感じで、で、まあ、どうやらなんかエスカレーターで楽に早稲田行けるみたいなのもあったんで、まあ、一石二鳥かなみたいな、そんな感じですかね、はい。
でもなんかそうそう、小学校の時は、はい、スポーツ万能で勉強もできてと、そんな感じ
で。そうなんですけど、あんまり、まあ、ただ田舎だったんで、埼玉の岩槻は当時まだホタルとかが夜見れたぐらいの場所だったんで、まあ、田舎の中では多少できた方なのかもしれないですね。
なるほど、ありがとうございます、はい。中学時代はそうすると、早実の中学はもう野球ばっかりですか？は
い、そうですね、中学3年間は野球をやってました、は
い。どんな思い出とかございますか？
そうですね、やっぱり埼玉の田舎もんっていうのを、まあ、まざまざと見せつけられたというか、まあ、小学校の時はもうピッチャーで4番みたいな感じで野球では自信があったんですけども、もう早実の中学入った瞬間に僕よりでかい人間、うまい人間がたくさんいて、もう1年生2年生の時はもう当然レギュラーにもなれないみたいな、そんな感じで、勉強もそうでしたけども、野球も東京のレベルは高いなみたいのをすごく実感した中学時代かもしれないですね、はい。
なるほど、はい、ありがとうございます。高校も早実だと思うんですが、
はい、
高校でも野球はお続けになられた。
これがですね、中学3年で結構、まあ、中学3年の時は副キャプテンやってレギュラーだったんですけども、なんか野球ばかりが人生じゃないともうその頃思ってしまったり、ただスポーツは好きだったんで、スポーツはやりたいなということで、まあ、高校の野球部からも当然来るだろうと思われてたんですけども、ちょっとそこはご遠慮して、ハンドボールっていうちょっと地味なスポーツの部署というか部活に移って高校時代を過ごしました。
なるほど、はい、野球部側では監督、コーチ、OB、うん、先輩たち、はい、同期の方々からなんで来ないんだとか言われなかったんですか？
まあ、そこまでの選手ではなかったと思うんですけども、まあ、来るだろうなぐらいな感じで高校でもやるんだろうなと思ってもらったんですけども、ちょっとそこは いいかなもうみたいな感じで、あと当時の創実の野球部っていうのがあの有名な荒木大輔さんが入った頃で、まあまあめっちゃ強くなって人気はあったんですけども、結構まあまだまだ昔ながらの部活で、ちょっと高校時代それで終わっちゃうのは嫌だなと思って、ちょっと野球はそこで引退しました。
まあ創実といえばね、大沢春か荒木大輔 か、ね、
そうですね、その後は斉藤佑樹ですよね、はい、僕の時代は荒木大輔さんが3年生の時の僕1年生になります、は
い、なるほど、はい、ありがとうございます。でその後早稲田大学にご進学なさっていらっしゃいますが、はいはい、学部は何学部行かれたんですか？
社会科学部っていうですね、今はなんかすごく偏差値が高くなった学部らしいんですけども、僕らの時はあのどっちかっていうとあのギリギリ推薦で行けるギリギリみたいなところで、まあなんか教育学部、文学部、社会科学部、この3つだったらお前は行けるって言われて、でまあなんか教育学部、文学部はちょっと違うなと思って、まあ、その3つから選ぶんだったらじゃあ社会科学部行きますみたいな感じでしたかね、はい、
なるほど、はい、早稲田大学ではどんなことを過ごしてないか思い出ございますでしょう
か？本当になんかぼーっと生きてきちゃったんで、ちょっとなんか自分で一人暮らしをしてちょっと自活しなきゃいけないなと思って、まず大学入学と同時に、岩槻の家を出て、で中野にボロアパートを借りて、まあ自分で生活するということで自活した生活をまず始めたっていうのはありますかね、はい、
なるほど、はい、一人暮らしは楽しかったですか？
楽しかったですよね。いや、まあ、本当にお金もなくて、もう最近はあんまないですけど、その俗に神田川みたいな世界を結構当時でいうと地でやっていて、神田川のそばに住んでたんですけども、あの世界がなんとなく楽しくて、まあ、本当に4畳1間で当然お風呂は銭湯行ってみたいな生活で、まあ、アルバイトでどうですかね、当時8万円から10万円ぐらい稼げたんですかね、それで家賃が1万9000円みたいなところに住んで、まあ、なんかでも楽しかったですね。自分の生活がこう自分でいろいろコントロールできるってことがすごく楽しかったですね。
基本的にはじゃあハンドボールとか野球とかそういう方からは、
そうですね、もう大学はまた今度ちょっとそういう感じで一旦こう数で自分で一人暮らしをして自活しようみたいな感じになって、まあ、それこそフォークギター1本持って下宿に行ったみたいな、そんな世界でしたかね、はい、ちょっと古いですけど、はい、
じゃあバンドとか音楽系はお続けになって、
そこもまあ趣味の範囲ですかね、まあ、高校時代はなんか流行ってもいたんで、なんかちっちゃいライブハウスとかで、まあ、いくつかのバンドでとかこう学園祭でとかっていうのはやりましたけども、まあ、大学時代はどっちかっていうともうなんかアルバイトしないと生活できないっていうこともあったりして、ただその頃からちょっとだけ独立でこう自分で会社ってやってみたいなっていうのはちらっとなんかこうあって、まあ、アルバイトしてお金もなかったっていうのもあったんですけども、仲間 と、イベントの企画とかスキーツアーの企画とか、まあ、当時流行ってたんですけども、まあ、そんなのをちょっとやって、まあ、なんでしょう、こう楽しみながらちょっとこうお金儲けとか経営みたいのにほんのちょっと興味を持ったっていうのはあったかもしれないです。
なるほど、はい、早稲田大学だといわゆるアントレプレナーを、はい、まあよくも出してるし、うん、そういう研究なさってる学生起業家も非常に多かったと思うんですが、うんうんうん、はい、そういうお仲間も多かったんですか？
そうですね、当時やっぱりイベントってもそういうね、例えばディスコパーティーみたいなイベントも含めたり、ただそこにこう学生を動員してその代わりこう企業のスポンサーをつけてみたいなのはやってる企業が多かった、学校が多かったんで、早稲田だけじゃなくていろんな大学と一緒になってそういうイベントをやったりとかで、こうスポンサーつけていろんな、まあ、学生呼んでみたいなのはこうやったり、あとはスキーツアーなんかも、まあ、結構企画をして、まあ、宿とバスと手配してで、まあ、スキー場で何かイベントを打つようなスキーツアーなんかを企画してっていうのは、そうですね、早稲田の中にもいくつかそういうのをやってるまあ、サークルというか団体はあって、まあ、それで自分もちょっとやったって感じかもしれないですね、
はい、なるほど、ありがとうございます、うん、でその後新卒で最初に上場企業の、はい、まあ、いわゆる住宅会社さん、
はい、リクルートグループの、はい、当時名前だけちょっと有名になったリクルートコスモスって会社がありまして、 あの当時あのリクルートの創業の江添さんがあの株を配った株がリクルートコスモス株だったんですけども、あのそのリクルートコスモスっていうのはリクルートグループの中で不動産をやってる会社で、私のキャリアのスタートはリクルートコスモスです。は
い、なるほど、はい、なんかリクルートコスモスを選ばれた理由というのは何かございましたか？
あの当時就職は変な話あの楽な時期で、あの売り手市場であのどこでも結構内定がもらえて、まあ、大手の伊藤忠とか当時日商祝いって言ってたんですけど、そういうところからもなんかなんとなく大きい仕事したいなみたいな感じで就活してて、でリクルート本体あの雑誌とかやってる本体も含めて受けて、まあ、ありがたいことに全部内定をもらったんですけども、なんか大きい会社よりもなんかもうちょっとこう小さい会社の方が自分の中ではなんとなくこうあの楽しそうだなっていうのがすごくあって、それでその内定もらった中で一番小さい会社がリクルートコスモスだったんですね。それでまあもう最後はなんかそこで働いてる社員が一番輝いてたっていうのもあって、あの大手商社とかではなくてリクルートコスモスを選んだって感じですかね。は
い、なるほど。リクルートコスモスへの思い出とかございますか？
あのリクルートコスモスにあの平成元年に入ったんですけども、当時、社員が、5、600人だったんですけども、僕の新卒の同期が300人いるんですね。なんでどうでしょう、もう社員のなんか3分の1ぐらい新卒で僕らが入るぐらいな感じで、もうガンガンあのなんか伸びてる勢いのある会社っていうのはあったんですけども、残念ながら、1年半でバブル崩壊ということで、300人ぐらいいた同期が、半分以上リクルートグループの、お前はフロームウェイだ、お前はアッピノスキー場だ、お前はどこだって言ってガンガン飛ばされたのがもう2年目ですね。で平成2年のバブルの崩壊があって、そこからもう不動産含めてぐしゃぐしゃになって、でリクルートコスモスのせいでリクルートグループもおかしくなって大円に身売りしてみたいな、ちょっとそこからは結構20代はあの会社は激動だったです。はい、
上村社長はその20代はどうだったんですか？
はい、僕はですね、なんかあのたまたまですけどもリクルートコスモスにずっと残っていまして、まあ、あの住宅の、用地の仕入れとか企画開発まちづくりみたいな部署でずっとやっていて、でただあのバブル崩壊したらもう仕入れなんかしてる場合じゃないんで、売れ残ったマンションをひたすら売るっていうのをどうですかね、3年4年やったんですかね、それをやりまして、であのでも何でしょうね、やっぱり仲間先輩が大好きな人たちだったんで、会社はめちゃくちゃしんどくて、給料も全然上がらなかったんですけども、なんかがむしゃらに働いて、実は僕的にはなんか楽しかった。先ほど言ったように会社リクルートグループは大変だったんですけども、僕自身は楽しくて、で、まあ、20代あのひたすら不動産をこうやりまくって、うん、なんか成長できたかなという感じでしたね。はい、
なるほど。はい、リクルートコスモスにはずっといらっしゃったんですか？
約10年9年半ぐらいいまして、そこで転職したのが、ご縁があった、今の宝レーベングループの今ミラースホールディングスっていう名前になったんですけども、当時宝工務店って名前だったんですが、そこに転職をして、まあ、あの板橋の町場の工務店みたいな、でもマンションを始めたばっかりのところで、で意外と勢いがあって、でご縁があって転職して、でその会社を、ジャスダック2部1部っていうふうにこう上場させた時に、まあ、常務をやらせてもらって、ボードであの上場の経験は、まあ、あの普通の取締役のサラリーマンですけども経験したっていうのがあって、そこで5年ぐらいして37で今の会社を創業したっていう感じです。はい、
なるほど。
はい、
なんかその宝工務店に、はい、もともとの宝工務店に転職しようと思ったきっかけっていうのは何かございますか？
そうやってもやっぱりリクルートコスモスがですね、結構やっぱり社員がどんどん増えていって、まあ、バブルとかで大変だったんですけども復活し始めてて、社員が増えてきていて、まあ、ありがたいことに同期で一番最初に課長にさせてもらったんですけども、28か9で課長になったんですけども、上見るとなんか10個ぐらい上の人も課長がいてですね、あれこれいつになったら部長とか役員経営に携われるのかなっていうのがちょっと見えなくなって、で生意気でしたけども、なんか早くそういう経営とかに携わりたいなっていうのがあって、 ちょっとそういう小さい会社で、まあ、あの部長役員でやってみないかっていうお声がかかったんで、まあ、なんか勢いで、まあ、29とかだったんで勢いで転職したっていう、そんな感じですかね、はい、
なるほど、
はい、
もうその頃からいつか独立をとは思ってらっしゃったんですか、うん、
はい、リクルートグループに入った時に今もリクルートグループそうかもしれませんが、なんか終身雇用で最後まで働くような社風の会社ではないので、どっかのタイミングで自分は多分、まあ、転職するか独立するかっていうのは多分意識して会社員生活はしてたんじゃないかなと今思うと、はい、
なるほど、
はい、
宝工務店さんはその当時未上場でいらっしゃる、
はい、未上場でした。僕が行った時はもう本当に宝工務店っていう板橋の小さい100人いるかいないかぐらい の, 未上場の、まあ、マンションデベロッパーだと言えるかどうかぐらいな工務店っていう名前ですから、はいはい、そんな会社でした。
その未上場企業への、まあはい、ある意味上場企業家の転職っていうのは、
ね、
怖さとかそういうのはなかった。
そうですね、あまりそこはですね怖さはなくて、なんか、怖さはなかったですかね。ただ転職したらすごく周りの人の反応はすごくやっぱりなんか変わって、やっぱりリクルートグループ、リクルートコスモスにいた上村と、なんか町場の工務店に行った上村がやっぱり違って、なんか親しい取引先がスーッと離れてったりとかいうのがすごくあって、あ、こういうもんなんだろうなみたいな感じで、まあそうですね、まあ、幸い別に家族とか友達とか周りは別に何ともなかったんですけど、仕事してる中で、まあ、上場会社の仕入れの課長をやってる時の扱いと、まあ、なんか未上場の会社で仕事をするっていうのはこういうふうに違うんだなっていうのはすごく感じましたね、はい、
なるほど、ありがとうございます。その未上場から、まあ、当初一部上場企業まで上がっていく企業の見極め方なんて、そんなのをお聞きになる方がいらっしゃったらどういうふうにお答えになられますか。
やっぱりトップ、経営者のトップは大事だろうなと思いますよね。トップがどんな方かっていうのはすごく大事かなと。で 僕はそのトップだけじゃなくて、トップとその会社の役員みたいのを見て、でその役員の方とのご縁があって誘われて、でそれからトップの人に会ったって感じなんですけども、まあ、その人たちやっぱ結局最後は人かなと思います。まあ、ビジネスモデルとかね、その辺って、まあ、そういう意味ではいろいろ流動的ですし、まあ、僕なんか不動産だったんでそんなにこう大層なビジネスモデルがあるわけじゃないんで、なんかやっぱトップとか経営の考え方とかっていうのは大事なのかなというふうに思いますね、はい、
なるほど、ありがとうございます、うん、その未上場から東証一部まで上がってくる企業さんっていうのはやっぱり、はい、その他の企業さんも見られてらっしゃると思いますが、はい、違いはございましたでしょうか。
そうですね、やっぱり先ほど言ったそのトップが絶対に上場会社になるぞ、何のためになるぞみたいなところをこうちゃんと持っていて、で、まあ、やっぱり人を引きつけられる部分と、あとはやっぱり事業としてしっかりと収益が上げられるっていう、まあ、ここだと思うんですよね。なんでその部分で僕は、まあ、用地の仕入れを担当してたんですけども、まあ、マンション事業、マンションデベロッパーとしてこの会社は営業力がしっかりあるとかで、まあ、僕が仕入れをしっかりやればちゃんと、まあ、収益上げて販売できるとかっていう、まあ、そこの部分は最低限見てたのかなというのはありますが、転職してやっぱり1年目2年目は結構その文化の違いみたいなのには実は戸惑いまして、ちょっと転職失敗したかなと思って、そのオーナー社長にすいません、ちょっと僕この会社で続かないと思いますみたいな話を実はしたことがあって、でその風土文化がちょっと僕しんどいですって話を、まあ、したんですね、はい、そしたら、まあ僕上村で上ちゃんって呼ばれてたんですけども、じゃあ上ちゃんがその風土文化を変えればいいじゃん、作ればいいじゃんっていうふうにそのオーナーに言ってもらえて、あ、そうかなと。でそのオーナーはじゃあお前は本社に入らなくていいと、お前の支社を作ってやると、で上村支社を作ってやるからここで頑張れみたいなことを言って、ああそこまで言ってくださるんだったらと思って、そのままなんかその会社で頑張って、まあ、上場会社になっていったっていうのはありますかね、
はい、なるほど、うん、その宝コムセさん、宝レーベンさんの思い出なんてございますか、
は
い、
そうですね、今社長やってる島田さんっていうのは僕とほぼ年が一緒なんですけども、そういう意味では本当にお互いにまあ、宝の文化とか仕事のやり方と、まあ、僕はリクルートグループでやってきたことを本当にいい意味でぶつけ合って、宝レーベン宝工務店をこういう形で成長させようみたいなのは、まあ、本気でガツガツやったなっていうのがあります、はい、
あともう一つだけ、リスナーの皆さん方多分ですね、はい、やっぱり東証一部の常務になるというのは、はい、どうやったら出世できるんだろうかって興味持ってる若い方もいらっしゃると思うんですが、その出世のコツなんてございますでしょうか。
あんまり僕出世っていう感じがなかったんですけどね、やっぱりそのオーナーとともに、僕はまあそうは言っても常務といってもやっぱり会社員でしたから、当時は、まあ、会社員としてまあ、きちっとね、当然数字を上げるとか、まあ、人を束ねるとかっていう、こう当たり前のことはこうやってったのと、まあオーナーともちゃんとこう向き合って、納得いかないことは納得いかないって言ったりとか、ちょっと煙たいかったんじゃないかなと思います。結構イエスマンが多い会社だったんで、そんな中で多分僕は戸様で入って、そういう意味ではちょっと耳障りな役員だったのかもしれないですけども、会社を良くするためにはこうしましょうとか、僕はこういう考え方で仕事したいですとかっていうことをちゃんと、まあ、オーナー社長に言っていくみたいなのは、まあ、逆に最後は、まあ、結果を出して認めてもらえることになったのかなと、まあ、そんなふうに思いますかね、
は
い、
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。